皆さんこんにちは。自宅をパワースポットに、若野咲です。この回ではエネルギーを注ぐ優先順位と自分自身のエネルギーを上げることについてお話しします。まずは私という存在を考えてみてください。お子さんができるとお母さん、結婚すると妻、その肩書きが加わった瞬間に、妻や母というのはカテゴリーに過ぎないにもかかわらず、それに気づかず、私イコール妻、私イコール母という認識に陥りがちです。子供の学校で自己紹介をする場面がよくありますが、大抵のお母さんが、太郎の母の若野です、みたいな名乗り方です。子供の名前と夫の名字を述べる以上、私はそれに違和感を感じています。私が海外に住んでいた頃、子供の学校のママたちと初めましての時は、まず下の名前を名乗ります。私の場合だと、サキです。太郎のママです。の順番で、太郎のママは補足みたいな感じです。あくまで母はカテゴリーですから、補足なんです。日本人のお母さんたちは、自分で会う前に母であるみたいな印象があります。そしてその妻だったり母だったりの役割を演じることで、私になろうという部分があるかもしれません。するとついつい子供ファースト、パートナーセカンド、自分は最後というようなエネルギー配分になりがちです。でも、尽くす妻、尽くす母は結果的に重荷になります。とにもかくにもまずは自分です。自分のエネルギーが満ちて、光が溢れ出したら自然と周りを照らすことができます。もしかするとあなたの周りにいる人があなたの思うような行動をとってくれない、不快な態度をしてくるというようなことがあるかもしれません。相手に変わってほしいと思うなら、自分の目の前の現実が変わってほしいなら、自分の光の質を上げる、光の量を増やすということを意識してみましょう。そして、あなたにとって大事なものから、あなたの光が当たるように配置を気をつけなければなりません。先ほども申し上げたように、まずは自分の中で光を充満させる。それが溢れて、家庭に光が行き届いたら、次に地域や仕事といった家庭の外に注ぐことができます。日本には団体を重んじる風習があって、自己犠牲が美徳とされています。しかし先ほどもお伝えしましたが、自己犠牲は破綻します。自分のエネルギーが枯渇するからです。自分が大事にしたい家族も満たされないからです。自分や自分の大事なものがおざなりになった状態で大きなものに力を注ぎ続けられることは絶対にありません。中国の昔の有名な思想家、孔子の教えに、修身、成果、遅刻、平転化というのがあります。修身というのは身を治める。成果は家を整える。遅刻は国を治める。平転化というのは天下を治めるということですけれども、国家を治めるには、まず自分自身を治めなさい。次に家を整えなさい。そしたら国を治めることができて、世の中の平和を築くことができます。という教えです。昔からそう言われているんです。 まずスタートは自分自身です。自分自身がいい状態ではないのに、家を整えようとしても無理なんです。前回の音声でも申し上げたように、エネルギーは溢れた分しか与えることはできません。自分のエネルギーを高めるために、自分ファースト、パートナーセカンド、子供サード、この順番を意識していただきたいと思います。あれ、自分ファーストはいいとしても、次はパートナーじゃなくて子供じゃないの？と思った方がいるかもしれません。しかしながら、パートナーをおざなりにして子供に愛情を注いでいる場合、パートナーシップは崩壊しやすくなります。子供はいつか巣立ちます。巣立った後にパートナーシップを再構築しようとしても非常に難しいです。その頃にはお互い完全にシャッターが降りていることもありますし、パートナーがよそ見をしていることもあります。家庭のスタートは夫婦からだったはずです。そのスタートを忘れないでください。大事なので繰り返しますが、自分ファースト、パートナーセカンド、子供サード。この優先順位を意識してください。優先順位を崩して人生がうまくいかない方がとても多いので、注意していただきたいと思います。では、自分ファーストでエネルギーを上げるには何をすればいいのか、よくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。自分の中には神様がいる、太陽の神様がいる、そう信じてみてください。とっても偉い神様が住んでいる自分をおざなりにすることはできませんよね。その神様と会話しながら、神様をご機嫌にしよう、そんな意識を持ってみてください。神様にはどんな部屋が必要でしょうか？どんな食事が必要でしょうか？どんな楽しみが必要でしょうか？想像してみてください。人間には三大欲求というものがあります。ご存知のように、睡眠欲、食欲、性欲、この三つです。この食べる、寝る、愛する、この欲求に素直になっていただきたいと思います。寝る間も惜しんで、食べるものも食べず、生命時の観点から言ってもエネルギーが上がるはずがありません。また、女性は性欲がないとか、性欲があるのは恥ずべきことである。のような認識をお持ちの方がいますが、生物学的に言ってもそれは不自然です。もしそれを感じないのであれば、本来はあるべきはずのものがない、そういう状況だと現状認識してみてください。また改めて自分の女性性と向き合う方法についてお伝えしたいと思います。食べること、寝ること、愛すること、その他に自分が大好きなこと、やりたいことを行ってみてください。お金がない、時間がない、子供がいる、地方にいる、介護している、などできない理由を探す前に、できる方法を考えてみてください。そして自分自身、自分の中の神様に手間暇をかけてみてください。自分を大切な存在として扱う。それが私をご機嫌にすること、エネルギーを上げることにつながります。ここで注意していただきたいのが、誰かにご機嫌にしてもらおう、夫に、子供に、周りに頼らないということです。自分のエネルギーには自分に責任を持つこと、これが基本姿勢です。けれども、周りはあなたに与えてくれるかもしれません。笑顔だったり、温かい言葉だったり、物であったり、 いろいろあると思いますけれども、好意で与えてくれたものに対しては、素直にありがとうと受け取る。これは大事です。謙遜したり、遠慮したり、拒否せず、受け取ってほしいと思います。謙遜したり、拒否したり、遠慮するということは、それを受け取るに足りない人間であるという設定で生きているということです。ありがとう。嬉しい。感謝の気持ちを持って受け取って、いつかそれを循環させればいいのです。あなたの中の神様が喜ぶことは何でしょうか？美味しいコーヒーを飲むことかもしれないし、思う存分寝ることかもしれません。旅行に出かけることかもしれません。人それぞれです。小さなことからそれを見つけて、あなたの中の神様に喜んでもらいましょう。小さな喜びを積み重ねること。これは自分のエネルギーの平均値を上げることにつながっていきます。